ひばりクラブの皆さん、また落語家の皆さん、こんにちは、武田邦彦です。今日はちょっと外が雨なんでですね、少し暗い感じで電気をつけてしまったんですが、日本を知るっていうシリーズの第5回目ですね。今までこう縦糸で、まあ基本的にはこれ縦糸で来るんですよ。石器時代から始まって縄文時代、弥生時代というふうにこう行くんですけど、それは縦糸ですよね。それからその時代を理解するために、横糸がいるんですね。今日は科学の話ですが、社会の話とか法律の話とか、それから心理学の話とか、そういうのを入れていこうと思うんですね、横糸で。っていうのは、その時代を理解するために、聞いてる皆さんが自分の持っている知識だけで、その時代を完全に理解するって難しいんですね。で、コメントを見ますとね、まあコメント寄せてくれるのは大変に嬉しいんですけども、コメントを読んでみますと、その人間っていうのは当たり前のことですけど、人間の脳の血管っていうのはですね、その人が分かっていることしか判断できないんですよね。それは当たり前だって言うんですけど、例えば私いつも話するのはね、紫式部、西暦千年の紫式部、源氏物語に書かれたね、この方を連れて僕が羽田空港に行ってですよ、これで飛行機が飛ぶのをお見せして、紫式部さんあれ何ですかねって言うと、紫式部は判断するときに自分が見たものとかそういうのを自分の知識の中から出そうとするんですね。人間は真実を知ることはできないんですよ。自分が納得することを知ることができるんですね。ですから、まあもっと厳しく言えば知ってることは知ることができるんだけど、知らないことは知ることもできないっていうことになってしまうんですね。で、紫式部は多分飛行機と言わないんですよ。だって飛行機知らないから。西暦千年には平安時代には飛行機ありませんからね。そうすると、さあ、ちょっとわかんないけど、あんな大きなものが空飛んでるとこ見ると、天狗さんじゃないのなんて言うんじゃないかと思うんですね。つまり、我々がもしも知識がないと、いろんなことを知るために、間違って知ってしまうってことがあるんですね。もう一つ僕はコメント見ていつも思うんですけど、非常に真面目な方はね、細かく説明すれば細かく説明するほど真実に近づくと思ってる人がいるんですね。だけども、必ずしもそうじゃないんですね。まあ歴史なんていうのは特にですね、岡田先生が僕に教えてくれたことですけど、雨粒のように降ってるところでどれが真実かとかどれを取り上げるべきかっていうのは、これは必ずしも何がいいということは決まってない。つまり歴史っていうのはもう無限の雨が降ってるところのこの粒とこの粒とこの粒を拾って、縄文時代とか鎌倉時代とか言うわけですからね。ですから、もちろん我々は縄文時代にもいないし、鎌倉時代にもいないわけですから、毎日毎日その当時に生きてて新聞を読んだり、火山の噴火を自分の身で体験したりすれば、縄文時代とか鎌倉時代っていうのを正確に理解できますけど、随分ね、3万年も4万年も経ってね、その時代を見るってことになると非常に雑になるんですよ。この雑になるっていうことをよく分かって、歴史をやらなきゃいけないと僕に教えてくれたのが岡田先生なんですね。まあ、非常に立派な先生、歴史学ではもう日本で一二、まあお亡くなりになりましたけどね。それでですから、私が歴史を説明した、これは歴史でも科学でも全部そうなんですけど、歴史を説明すると、いや、こういうこともあるんだとか、ここのとこ書き足りないんだなんて言うとですね、歴史ではダメなんですね。その歴史を話をする人の筋で理解するとこうなるっていうね、そういうことしか言えないんです。これは科学でもそうなんですね。数学でも物理でもそうです。ですから、まあそこのところはちょっとね、よく理解して、自分の知識を増やしていくっていうのが正しいと思います。で、今日は何かだ、陶器の科学ですね。縄文時代に陶器ができた。日本が一番最初だった。しかも非常に精密な陶器を作った。で、それはどうしてできたのかっていうことが理解するとですね、日本人の技術好きっていうか、日本はなんで技術立国になったのか。今でもそうですよね。戦後でもあんなに大戦でダメになったのに、本田宗一郎とか松下幸之助とかそういうの出てくると、もうそれがピカーッとこう、世界で光るんですよ。その後ソニーとか出てくるとまたピカーッと光ってね。日本以外には作れないんですよ。ウォークマンだって作れないんですね。今トヨタ自動車がやるとね、もうオール世界をやっつけちゃうっていうぐらいの素晴らしい技術になるんですね。じゃあ、それには理由があるんですね。もちろん日本人の DNA と言ってしまえばそれで終わりなんですけど、それを今縄文時代ではもうはっきり見れるんですね。世界で初めてなぜ 日本人が素晴らしい陶器を作ったか。じゃあそれが言うのが歴史学者嫌なもんですから。縄文土器っていうと、なんか模様がついたやつとかね、上の方に火炎土器って言うんですけど、火炎みたいな模様がついたやつを出すんですけど、あんなのは縄文時代の土器のごく一部っていうか、まあ文化系の人が見たらったら失礼ですけど、そういうデザインとして目立ったやつなんですよ。だけど学問として見ればね、陶器、あの当時の縄文土器の素晴らしさっていうのは、なぜ砂ですね、石って言っても砂って言っても同じなんですけど、土って言っても土、砂、石はみんな同じですからね、構造が。その性質が分からないといけないんです。で、それがこう、くっつくということなんですね。例えば石をいくらこう集めてですね、ここで火で焼いてもね、水にも溶けないし、溶けないというかドロドロにならないしね。じゃあ、細かい砂を持ってくると、粘土みたいになりますよね。ろくろみたいなやつで。で、それを温めると、コチンカチンになって陶器になる。じゃあ、その時にね、それをやった人が、あれおかしいな。ちょっとでも粒が大きいとそうならないし、同じような粒でも、産地によって、例えば、伊万里はいいとかね、瀬戸はいいとか、瀬戸の土はいいとかって、なんでそうなるのかと、いうことに対して、その技術者があらかたの知識を持ってなきゃいけないんですね。それは今どういうのかって説明します。非常にとんでもないことから説明しますが、縄文時代の人は多分そういうふうに考えただろうっていう僕の推定を言いますとね、あの水ですね、水。太平洋の水がありますよ。太平洋の水はね、まあ、ほっといてもあまりなくならないですよ。蒸発しないですね。で、まあ、近代的に言えば沸点、100度にすると湯気が立って、それでどんどん水が出てきますよね。これはどういうしてかって言いますとね、これあの、ちょっと全然陶器に関係ない、全然違うんですよ。全く同じ話なんです。水がこう、平面で、太平洋ですね。下が全部水、上が全部空気としますとね、この空気と水の ちょうど間にある水の分子ってのがあるわけですね。もちろん平安時代分子なんか知りませんよ。感覚ですよ。技術者の感覚。それはですね、同じ水に引っ張られるんですよ。いつも引っ張られてる。そうすると、平面ですとね、こう引っ張られますから、あらゆる自分よりか下のところの仲間からずっと引っ張るわけです。お前出てっちゃいけないぞって引っ張るわけですね。だから蒸発できないんです。ところがそれが水玉になっていくとね、だんだん水玉になっていくと、もう直径ですから、ここにあると、それの自分の仲間っていうのは、どんどん小さくなると、少なくなっていくわけですね。自分の仲間が。だから自分の仲間が引っ張る力が弱まって蒸発しやすい。だから霧とかそういう小さい水の玉っていうのはすぐ蒸発しちゃう。だから例えば服を洗いますね。服を洗ってまだこう濡れてると。まあ、せいぜい遠心分離機で、分離して、少しこう、ぐるぐるぐるってやってね、水を飛ばすとかギューッと絞るとかすると、まあ水分が少し減る。それをこう、エモンかけかなんかにかけとくと、もう半日ぐらいで全部水が飛んでしまうんですよ。あれはどうしてかっていうと、繊維の一つ一つの着物の繊維の表面にくっついてる水ですから、そうするとその水はですね、自分の仲間の水から引っ張られることがあんまりないんで、まあ、自由に外に出るわけですね。ですから出やすい。だから洗濯物は乾くって、こうなるわけですね。それが分かって洗濯を干してる人もいると思いますよ。っていうのはそういう勘がいい人はね、なんか現象として知ってるの。布が細かいと早く飛ぶなとかね、そういうこと知ってると。で、最後にどんどん小さくして、水をどんどん小さくしていって、最後に水分子が一つだけになると、これは気体なんですよ。そうですよね。一つ、別々だから。水が空気中にあるのと一緒です。その少し手前が湯気です。本当の水の蒸気って見えません。分子一つですから。少し集まると蒸気。全然集まると、ザーッと集まると太平洋。水の、まあ、コップもありますよね。コップの水。ね、だから、それで水は100度で沸騰するって言いますね。それをね、また、学校で水は100度で沸騰するって覚えてる人がいるんですよ。あんなの嘘ですよ。だって水の沸点っていうのは、大きさによって変わるわけですから。太平洋の水は確かに100度で沸騰します。まあ、塩が入ってるからちょっと違うんですけど、まあまあそういうことを言わなきゃね。それがどんどん小さくなっていくと、沸点はどんどん、沸騰する温度はどんどん減っていきます。で、まあ、100度のやつが50度でも沸騰する。ずっと沸騰する。それでついに最後に細かくしていって一粒だけの水になると、これはもう気体ですから。 もう沸点ってもうずーっと低いんですよね。もう低いっていうかもうないっていうかね。だから、水の沸点っていうのは100度なんて教えるのはね、まあ小学生に教えるときにしょうがないなって言って教えるだけで、水の沸点なんてもともとないんですよ。ね。水滴が小さくなればなるほど低い温度で沸騰するわけですから。仲間が引っ張ってくれませんからね。仲間が引っ張ってくれないで、ついに仲間がゼロになる。それが水分子一つですね。そしたらもう自由に外にいるわけですよね。だから、もちろんそういうのがもう無限にあるわけです。水銀がそうですね。水銀というのは金属ですから、絶対に蒸発なんかしないんだけど、水銀はね、自分で表面張力が高いって言ったら正しいんですけど、だんだんだんだん自分自身で小さくなっていくんですよ。水はそういうことないんですけど、水銀はですね、床にバーッと撒くとですね、小さい水銀の玉がどんどんどんどん増えるんですよ。そうすると、水銀の塊ってのは何も蒸発しないんですけど、バーッと撒くと、玉になって、その玉がどんどんどんどん刺激があると、どんどんどんどん小さくなっていきます。そうすると小さくなっていくと、水銀が普通のこの、室温でどんどん蒸発するんですね。ですから水銀の蒸気を吸うから危険だと。だ水銀が危険だっていうのは、まあ水銀はもちろん元の毒性があるんですけど、余計に大変なのは、粒が自分で小さくなる。水は自分で小さくなりませんが、水銀は表面張力の関係で自分で小さくなっちゃう。そうすると水銀の蒸気が立つわけですね。で、私こんな話を今したのはね、多分僕の縄文時代のね、陶器を見ますとね、分かってんだなって気がするんですよ。もちろん蒸気圧とか、そういうの知りませんよ。分子だとか、分子が互いに引っ張る力とか、そういうのはもちろんその頃分かりません。だけど、そういうことが勘で分かってる人がいるんですね。いたんですよ。で、その物事をこう、科学的に見るセンスっていうのはそれなんですね。要するに水は、沸点が100度だから、武田お前バカ言うな。水の沸点が100度だなっていうのは、小学生に教えるために言ってるだけで、別に100度でも何でもないんですよ。で、すべてのものには沸点がないなんて言うとね、わけがわかんなくなっちゃうから、まあ一応ね、言うわけですよ。で、さらにそれをね、陶器を作るってことは、それに熱をかけたときに、どうして水が漏れない陶器ができるんだっていうことをね、おぼろげながらですよ。自然の観察によっておぼろげながら分かった人が、縄文時代の日本人にいたんですよ。で、このね、この感覚っていうのはですね、この前私ここで言ったようにね、石器時代の落とし穴の形、日本が作った落とし穴ってこうなってるんです。で、落とし穴をこういう落とし穴を作るか、円柱形の落とし穴を作るか、こういう落とし穴の壺型の落とし穴を作るかっていうのはね、同じセンスなんですよ。私、技術者をずっと見てきましてね、まあ、研究所長なんかずっとやってきたわけですけど、その人たちを見るとね、頭の優秀さもあるんですけど、いわゆる自然を見たときに、ぼーっとね、ぼーっとでいいんですけど、あ、これはこういう感じだなっていうのは勘でわかるっていうね、そういう力がいるんですね。これは例えばそんな勘でわかるなんていうのは学問的じゃない。だけど物理学なんかでもやっぱりね、最先端は勘なんです。だって今分かってないことやるのか。よく、ね、物理学よく知らない人、数学よく知らない人はね、物理とかのそういうのはきちっと式を展開する。いや、それはね、大学レベルとか、せめて物理の工学博士なんかはそうかもしれない。博士論文。それは最先端の科学者じゃないんですよ。最先端の科学者は、式で解けないところをインスピレーションで分かって作っていくんですね。だから新しい発明なんですよ。式で展開してできるもんだったら新しい発明ってないじゃないですか。だから、その人間の脳っていうのは、きちっとやっていくことは必要です。さっき言いましたように、海の水が100度だなんて嘘なんだから、嘘だってことをしっかりしてないと、まあ、普通の人は海の水は100度でいいんです。日常生活は。だけど、ちょっとした科学者は、水の沸点が100度なんてのはないんだよって分かってなきゃいけない。その理由が分かってなきゃいけない。しかし、それも間違ってるかもしれないなって言って、観察する力、インスピレーションの力っていうのがある人が発明をしていくわけですね。ですからまあ、私が思うんですけどね、日本の石器時代のね、黒曜石の、こう石灰していくんですけどね、断面を、結晶断面を崩していくんですけど、多分ね、ああいう優れた石器を作るってことはですね、やっぱり僕、石器時代の日本人っていうのはですね、岩石の構造が大体分かってたと思うんですよ。いや、分かってないですよ。岩石によって、まあ、ペロブスカイトなんて今意識を言ってますけどね、そういったものがどういう構造をしてるのかっていうのは、元素分析ができて、X 線があって、それで分かっていくんですけど、その頃はもちろん元素分析も X 線も分かんないですからね。だけど、科 チンと当たった時の感じでですね、あ、これはこういう構造してんだなっていう推定ができたと思うんですよ。この推定がね、日本人の自然に対する観察力なんですね。この自然に対する観察力のおかげでですね、それからね、今度は陶器の場合、また話が陶器に飛びますけど、陶器の場合ですね、じゃあ、どんどんどんどん石を小さくする。で、石を小さくしたやつを水にドロドロつけて、ろくろでやって、それを温度をかける。松を使うとこのくらいまでいく。何を使うとこのくらいまでいく。炉の形を、ま、円形なら、ま、これはくっつく。登り釜にすればこれはくっつくっていうね。それをこうじーっとやりながらね、私は頭の中に、日本の技術者は、それが描けるんですよ。まあ、現在流に言えば、新幹線がなぜ日本の新幹線が良くて、綺麗で、ダイヤがきちっと守られて、事故も少ない。これ今、新幹線非常に事故的には危ないと僕思ってるんですけどね。まあ、そういうことがわかるということがですね、日本が陶器で世界で一番早くていい陶器ができた。だから僕は火炎型陶器みたいな縄文陶器って言うとみんなそれ、あ、先生、縄文陶器の上にむにゃむにゃってしてたり、縄の印があるやつですね。いや、そんなんじゃないって言ってるんですよね。縄文土器というのは太平洋の水が沸点が100度じゃない。本当は違う。なんで洗濯物が乾いて太平洋の水は減らないんだ。これが直感的には分かってなきゃできない。僕はね、縄文土器の発掘の土器をね、見ましてね、ちょうど今から1万6000年ぐらい前の初期のね、縄文土器見てね、まあ実はびっくりしたんですけど、あれ？こんなやつの最初から作ったの？いう感じでしたね。それはもちろん火炎土器とは全然違いますよ。つるっとしたね、煮炊き用の土器なんですよ。それでね、僕は今日今横糸って書こうと思ったんですけど、それは何かっつったら、こう歴史を理解するときに、私たちが歴史を勉強するっていうのは、なぜ日本人が優れた松下電器の二股ソケットとか、ホンダ技研のスーパーカブとか、それからソニーのウォークマンとか、そういうものを出してくる。それから、現行の時の弓ですね。日本人だけが弓を下三分の一のとこに、重心じゃないとこに置いて引くと。これはね、それはあの頃数値計算できませんよ。だけど、センスがあるんですよ。こう、自然が何になってるか、どういう構造になってるかっていうのを、人間の感性で理解できる。その人間の感性で理解できなかったら、ホンダのスーパーカブも出てこないんです。同じことなんですよ。スーパーカブが他の国ができないのは、日本だけがオートバイ素晴らしいのは、みんなここまで行くんですよ。水の沸点が100度だって言ってここまで行くんですよ。本当は違うっていうのがわかんないんです。これがね、僕は、まあ日本人の宝っていうか、それがやっぱり縄文時代を理解するので非常に大切だと、まあ、いうふうに思いましたんで、今日は横糸の話をします。水の沸点が100度ではないというのも大いにこの際、覚えておいていただくと助かると思います。